本日も始まりましたエシカルドリームラジオ。エシカルドリームラジオでは地球と人生を豊かにするということをテーマに、さまざまな方のマイエシカルをお聞きしていっております。本日のゲストは株式会社 DMM リゾーツ代表取締役 DMM かりゆし水族館館長の市川大輔さんにお越しいただいてもらってます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。水族館の館長さんの出演初めてですので、
あ、そうなんですね、
嬉しく思っております。
はい、ありがとうございます。
ではですね、早速なんですけれども、はい、市川さんはどういった、まあ、お仕事をされているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、我々株式会社 DMM リゾーツでは今沖縄でですね、はい、昨年の5月25日にオープンした DMM かりゆし水族館を運営しております。
はい、去年のというとちょっと、はい、まあ、触れていいのかどうか分かりませんが、はい、大変だったのではないでしょうか。
そうですね、もうちょっと記憶も自分で消し去りたいぐらい結構すごいことにマイナスの方のすごいことになってしまったんですけども、
はい、
まあ、県民の皆様にすごく多数お越しいただいて、
はい、
本当にそれはありがたいなと思ってですね、本当に今沖縄県民の来館者に支えていただいて今生き残っているという状態ですね。
ですか。
はい、
しかも何でしょう、このなぜ沖縄でっていうところはあったんですけれども、
はいはい、
偶然でしょうか。
そうですね、これは本当に皆様に申し上げてるんですけど、
はい、
本当に結構偶然の要素がいくつも重なってですね、もともと我々が水族館をやりたいっていうところでご支援をですね、いただいている中で、実はその中にもうすでに美ら海水族館さんも、はい、我々にすごくこうサポートをしていただいて、
うん、
でたまたまこの沖縄の、まあ、空港の南側というところで、
はい、
まあ、水族館やってみないかというお話があった時に、美ら海水族館さんとの、まあ、いろいろこうアドバイスもいただきながら、うん、はい、ここでたまたまなんですけど、
はい、
まあ、やれることになったという感じですね。
ちなみになんですけど、市川さんはもともとこういった水族館の館長をやるというふうに思われてましたか。
いやいや、もう全く思ってないですね。犬猫ぐらいは自分が小中学生の時に飼ってましたけど、そもそもあんまり実は生き物と関わりのない人生を送ってきたんですが、ね、はい、なので、はい、自分がこういう水族館の、まあ、魚を中心とした生き物を、まあ、その管理をする飼育をするっていうのは全く思ってもなかったですね。
はい、はい、そういったもう関わり合いのないところから、はい、実際に、まあ、体験といいますか仕事を通して何か気づかれたこととか、これ面白いなと思われたことってありますか。
そうですね、やっぱりいろんな動物、特に、まあ、うちは植物もですね、まあ、生の生きている植物を展示をしているんですけども、やっぱりこの動植物全てのものを、まあ、ちゃんと、まあ、生き生きと、まあ、生息しているというか、そういった状態に保つのは、まあ、大変は大変なんですけど、まあ、それができた時は結構達成感はあるなと、はい、いうのは自分自身でもありますね。
確かにそうですよね。私も中を拝見させていただいた、はい、させていただいてもらった時に、あ、なんか動物が生き生きしてるなっていうのと、はい、こんな動物いるのっていうのがすごく感じ取れるような仕組みになっておりましたね。
はいはい、まあ、展示を我々する時に一番心がけているものが、まあ、今動物園を中心に、まあ、そういう見せ方をするというのが、まあ、流行ってはいるというかですね、流れなんですけども、なるべくそのお客様と、動植物との、まあ、垣根というか、そういう障壁がないより近い距離で、ただ近くても不自然ではなくて、より自然な形で生き物が、まあ、その生息している、まあ、そのものの状態を見せるというのが今の流れなんですけども、
はい、
まあ、我々も今水族館ということではあるんですけども、そこを一番重視しています。
本当にそうですよね。正直触れそうな距離
に、そうですね、はい、
一番大きい伊勢エビですかね。
そうですね、
エビがいたりとか、
はい、もちろん、ね、
はい、ペンギンとの距離も近かったりっていうようなこともあって、
はい、
まあ、実際に触れ合える場所もあって、はいはい、私は雲人でっていうのを初めて手にしたんですけども、ずっとゾワゾワしながら、
はい、
ただそういった部分でも楽しいなっていうところ、はいはい、これは何でしょう、立ち上げていくのに何かご苦労みたいなものございましたか。はい、
そうですね、まあ、あのやっぱりちょうどそのオープンする時が、うん、まあ、コロナ禍というところで、あの我々はその動植物を、まあ、館内に運ぶその物流のところがですね、うん、あのちょうどその貨物船が動かなくなったりとか、あの船も飛行機もですね、はい、そこでまあ予定していた生物がたどり着かないとか、うん、あとはあの一旦日本、あの海外からですね、結構あの搬入してくるものが多かったんですけど、はい、あの直接那覇に来るものが実はほとんどなくて、であの羽田を経由してまた戻ってくるとかですね、那覇の方に、もしくはあの成田に行ってから那覇に戻ってくるとか、こう本当なら直接那覇に来る飛行機とか船が寄り道をしないと来ないという状況だったの でちょっとすごく残念なことでもあったのが、その中でやっぱりあの移動距離が長くなると、やっぱり動物も植物もやっぱりちょっと健康状態が良くなくなるので、まあ、中には少しちょっとまあ死んでしまったりとか、はい、そういう残念な出来事がすごく、まあ、本当に去年の今頃ですかね、はい、この3月にはいろいろ苦労しまして、やっぱりそこが一番、まあ、もうどうしようもならないことだったので、はい、なかなかきつかったですね、そこは、はい、
そうですよね、本当に、あ、この動物がもうじきやってくるんだっていうところで、はい、あの楽しみにしていた部分であったりとか、もちろんスケジュール管理的なところもあったりっていうので、はいはい、本当にご苦労が今垣間見えました。
そうですね、特にやっぱり魚ですね、魚は本当にあの海外から来るときに、うん、もう本当に1分1秒でも短い方が、うん、あの健康状態がよく運んでこれますので、やっぱり魚、魚類に関してはかなりちょっと大変でしたね、
はい、すごい、もうご苦労の後にもうようやくオープンってなって、ちょっとほっと一息、はい、
そうですね、はい、
はい、またそういった中でもですね、今回お書きいただいているものがサンゴの保全活動に役立ちたいというような思いもお持ちということなんですけれども、はいはい、こちらについても、はい、何か思いを教えていただければと思うのですが。
そうですね、あの我々その沖縄で水族館をやらせていただけるということになった時に、まあ、一つ決めていたのが、やはりこの、はい、まあ、今世界的な問題となっている、まあ、海洋保全ですね、あの SDGs でも14番目の取り組みとして、はい、あのまあ、皆さん取り組んでいらっしゃるんですけども、まあ、特にその海を、まあ、海の豊かさを守ろうという中で、沖縄は特に世界的にもサンゴの、まあ、すごくこうなんていうんですかね、重要な生息域、日本でもかなり、まあ、ほとんどがこの沖縄近海で、はい、サンゴが生息してますので、まあ、これを我々なんとか、まあ、水族館というこの、まあ、海の動物を扱う職業でもありますんで、まあ、やっぱりこの沖縄でやるにあたっては、このサンゴの保全活動を我々もまあ少しでもあの役に立てるようなことをしたいというところから始まりまして、であのご覧いただいたように、あの生きているサンゴですね、ちょっと実は結構数多く、30種類以上の天然の生きているサンゴをですね、あの比較的大きい水槽で、まあ6つに分かれて、はい、あの飼育をしてるんですけども、あのここでまず我々がちゃんと飼育をして、まあ、サンゴ自体もやっぱり生き生きとした形で、はい、あの飼育をして、はい、でそれをあの我々だけではなくて、この館に来ていただいたお客様にも、その海の保全活動というものに関わっていただけるように、まあ、ちょっといろんなプログラムを、はい、今開催させていただいてます。
素晴らしいですね。そういった私も拝見させていただいた時に、サンゴってこんなに色とりどりなの、
はい、そうですね、は
い、この柔らかいのが、なんとなくサンゴってこう硬いのかなと思ったら、はい、柔らかいサンゴもあったりするんですね、
は
い、
そうですね、あの見た目はまあちょっとこう普通にね、こうあんまりこう知識というか、あのそういうサンゴをあんまり見たことがない方が見ると、なんかこう例えばイソギンチャクのように見えたり、うん、まあ、私ももうつい最近までそうだったんですけども、はい、あの硬いものと柔らかいものと、はい、ハードコーラルという枝状になっているものとかですね、お皿のような形をしたものもあれば、あとちょっとまあイソギンチャクに似たようなあのソフトコーラルというですね、うん、はい、あのそういったものもありますね、うん、はい、
そういったサンゴがですね、徐々にこうあの増えていってるのを見ると嬉しいんじゃないですか、
は
い、
そうですね、あの我々はその人工的なあの飼育環境であるんですけども、うん、やっぱりこのサンゴというものはあの生きていく中で自分で増えていく、あのサンゴも動物の一種なんですけども、はい、このサンゴが増えていくということはやっぱりこの動物が生き生きとしている証拠なので、はい、枝状のものはあの先端からこうどんどん伸びていきますし、はいはい、あのお皿状とか、まあ、こうお団子状のものはそれがどんどん広がっていくっていうのがもう目に見えて分かりますんで、はい、もうこの1年でですね、結構、まあ、あの枝状のものも、こうお団子みたいなこうハードコーラルというですね、硬いものもあのそこからこうどんどん大きくなってますんで、はい、はい、 今のところは元気な形で、はい、保ててるのかなと思ってますね。
はい、素晴らしいですね。もうサンゴも動物もそして魚も全て、はい、生き生きとできるのが飼い主水族館じゃないかな、なんていうのを、はいはい、感じました。ありがとうございます、はい、ではですね、ここで PR 事項等ございましたらお願いできますか。
はい、はい、そうですね、今お客様にもその、海の豊かさを守ろうというところに、触れていただけるプログラムがあると、少しお伝えしたんですけども、はい、それを我々は環境学習講座という扱いで、お客様に提供しておりまして、ここではですね、お客様に入館料とはちょっと別途料金を支払いいただくことになるんですけども、そのサンゴを守るというのを、じゃあ何をやっていくかというと、もう物理的にもうサンゴを増やす、でその増やすのを、サンゴというのは、植物の挿し木のようにこう増やすことができるんですね。一部分をちょっとこうカットして、でそれをまた、ちゃんとした生育状況に置くとですね、カットした部分からまた増えていくという、はい、サンゴも、動物なんですけど増えるんですよ、はい、なのでそれ を、我々は株分けということで、これは沖縄県ですごく世界的に有名なサンゴの養殖活動をされている、金城浩二さんという方にご指導いただいているんですけども、はい、我々はそのご指導いただいた同じやり方で、それをお客様に体験していただくと、でお客様がその株分けをした、サンゴの苗ですね、小さい苗を、我々がそのまま、この館内で育てて、でそれをゆくゆくは、金城さんの方にまた お渡しをして、実際に海に植えていただくと、いうことで、海に植えていけばまたそのサンゴが育っていって、それが広がっていけば、今すごく沖縄のサンゴがもうどんどん減っていってるのを、少しでもみんなでちょっと食い止めようと、はいはい、いうところをですね、我々もちょっとお客様を巻き込んだ形で、はい、やっていけたらいいなというものをやってます。
素晴らしいですね。そういったもう本当に環境、そして沖縄の海を守るためにも、はい、ぜひぜひですね、リスナーの皆さんも DMM で参加の保全活動の方にですね、はい、ご協力いただければと、
そうですね、
いうふうに思います。ありがとうございます。ではですね、一番最後になるんですけれども、はい、私が市川大輔のマイエシカルはというふうに言いますので、紙に書いている内容を読み上げていただいてもよろしいでしょうか。
はい、お願いします、
は
い、
では言っていきます。市川大輔のマイエシカルは、
サンゴの保全活動に役立ちたい。
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。